皆様、その後お変わりありませんか。まだまだ気温の高い日が続いています。寒暖差に気をつけてお過ごしください。では広報長くてのナンバー715をお送りします。表紙は8月20日の土曜日に文化の家で開かれたお父さんと一緒に遊ぼうの写真が写っています。写真には小さな女の子がお父さんと一緒に何かお話をしているところが写っています。当月号に掲載している事業等については変更・中止となる場合があります。最新情報については長久手市のホームページをご確認ください。なお、コロナワクチン4回目接種対象者はオミクロン株 BA1 型対応ワクチンを接種できます。それ以外の人、3回目未接種者及び3回目接種完了後5ヶ月経過した人も10月中に接種可能となる見込みです。詳細はコールセンター電話560120までお問い合わせください。次は写真で見る長くて、9月4日日曜日、10日土曜日に入田池体育館のアリーナで長久手市スポーツ推進委員会主催のニュースポーツ体験会が開催されました。ニュースポーツとは、子どもから高齢者までまた障害の有無にかかわらずみんなで一緒に楽しめるようにと考え出された新しいスポーツのことです。参加者は初めて体験するボッチャとスポーツ鬼ごっこを全力で楽しみました。ボッチャとはジャックボール、目標球と呼ばれる白いボールに赤、青のそれぞれ6球ずつのボールを投げたり転がしたり他のボールに当てたりしていかに近づけるかを競うスポーツです。またスポーツ鬼ごっことはチームで自分たちの宝を守りながら時間内に相手の宝をいかに多く取るかを競う子どもも楽しめるスポーツです。2ページ3ページにはボッチャ、スポーツ鬼ごっこに参加された方たちが楽しんでいる様子が映っています。続いては私のまちづくり、市民全体のまちづくりと言われて皆さんは何か具体的なイメージがありますか。ここでは主体的に活動している市民を情報課職員が取材して紹介します。今回は金井川沿いの清掃活動や自然保護などについて取り組む金井川をきれいにする会代表の井本直樹さんと事務局長の神野和子さんにお話を伺いました。情報課職員、はじめに金井川をきれいにする会について教えてください。井本直樹さん、以下湯本さんと読ませていただきます。この会は月に一度最終土曜日の朝9時から10時まで金井川沿い新富士浦橋から下川原橋を歩きながら清掃活動をする団体です。ゴミ袋、ゴミの処理などは市の協力を得ています。
神野和子さん、以下神野さんとお呼びします。会は15年前に前会長の羽渕伊平さんが創立しました。金井川をきれいにして川魚やメダカやトンボが増え、川辺を子どもたちが親しみ遊べる憩いの場にしたいというのがきっかけであったと思います。当時はレジ袋から炊飯器、扇風機までたくさんの生活ごみが川に捨てられていましたが、現在ごみの量は随分少なくなりました。また市や北部自治会連合会と連携して長久手金井川ウォークや清掃活動と苗木の植樹、草取り、外来種の黄金ケイギクの駆除を行っています。 今月今年3月には川に捨てられているゴミの写真を集めた金出川ゴミ展も開催しました。
情報化、清掃活動とともに金出川の生態系保護活動などにも取り組まれているのですね。岩本さんがこの会の活動に携わることになったきっかけは、湯本さん、9年前、私が会社を引退してすぐ、ある真夏の暑い日に散歩していたときに、十数人の人が汗水垂らしてゴミを拾っていました。それまでは道路に落ちているゴミが、ゴミに気がついても拾おうと思わなかったんです。しかし、ゴミを拾ってきれいにしてくれる人がいるということに心を動かされ、私はそこにいらっしゃった人に、この会に参加できますか?って聞いたんです。そしたら、誰でも受け入れていますよ、とそれからこの会の活動に参加することになりました。情報課、会の皆さんと出会ってから定期的に活動に参加しようと思われたのはなぜですか?湯本さん、ゴミ拾いって単純な作業だからこそ無心になれる。終わった後には街がきれいになって気持ちもすっきりするし、小さな積善の気持ちにもなれる。家に持ち帰る宿題もない。そういうところが魅力ですね。さらに活動を続けていくにつれてゴミが減っていることもやりがいの一つです。私が活動を始めた頃は大きなゴミ袋一袋じゃ足りないぐらいにゴミがいっぱいあったんですよ。でも今は大きな袋の6割集めるのが精一杯。それだけゴミを捨てる人が少なくなっていると思えるのが嬉しいですね。街がきれいになるってことは一つ一つの積み重ねだと思うんです。一人ではそんなに力がないけれど、少人数でも集まって行動していれば何かしら成果が上がるのではないかと思います。以前に他の市長の人から、長久手市はゴミが少なくて川も町も他の町より随分きれいですよと言われたこと時はとても嬉しかったですね。情報課、これからの活動に対する思いを聞かせてください。
神野さん、私たちの活動は海に出ていくゴミを減らすことにつながっています。川をきれいに保つことで生き物の多様性や環境美化に向き合っていきたいと思います。川のゴミ拾いに終わりはありません。そのためにはまずゴミを拾う人を増やしたいですね。
湯本さん、私たちの会は敷居が低く、どなたでも歓迎です。参加するのに年齢も国籍も住まいの場所も問いません。定期的に参加される人もいれば、都合のつく時だけの人もおられます。皆さん自前の清掃グッズを工夫し活用されたりしています。何回かの参加で顔なじみにもなり仲良くもなれます。多様な人との交流も活動の楽しみの一つです。何かやりたいと思っていても適当な機会がない、そんな人は地域に関わる第一歩として気軽に参加してみませんか。金出川の清掃活動、時は10月23日日曜日、9時から10時半。場所は原屋敷公園、または浄化センター対岸。対象は市内在住の人。持ち物は軍手、帽子、飲み物、ゴミバサミ、剪定用具、用意できる人。他に駐車場はありません。徒歩や自転車などでお越しください。主催、金出川をきれいにする会。問い合わせの電話番号は、土木課、電話560621までお願いします。ウィークリー長くて、でも金出川をきれいにする会の活動の様子を取材しています。
変わりまして、いよいよジブリパーク開園が、今年の11月1日に近づいてきました。ジブリパークと長久手市が末永く手を携えていけるよう さまざまな交流の催しを行っています。交流の中でジブリパークと長久手市は人と自然の関係を大切にしたいという思いが共通していることを確認することができました。ジブリパークに日本一近い小学校である東小学校にスタジオジブリの西岡純一さんをお招きして学習交流会を行いました。4月14日です。ジブリパークの考え方や特徴を教えていただきました。西岡さんのお話は次の3点です。ジブリパークは愛・地球博記念公園の豊かな自然に溶け込むように作られています。建築物は自然の本物の素材を使い、職人さんが手作りで作っています。自然と人間が調和した空間を守っていくことを大切に考えております。この3点が西岡さんのお話でした。そして吉田一平市長は、長久手には豊かな自然があり、虫や草、木、花などかけがえのない命があります。子どもがこのような中を走り回れる場や、みんなで声を掛け合って、暑さを和らげる木陰を作り、交流できる場を増やしたいとおっしゃってます。そして参加した東小学校の子どもたちは、ジブリパークを作るのに長久手市がぴったりと言われて嬉しく感じた。作った人の思いが詰まったたくさんのところを体験して楽しみたい。また7月30日、31日は、ジブリ作品の上映会を文化の家で開催しました。株式会社ジブリパークの松山香織さんたちによる見どころ紹介のほか、参加者のジブリパークへの期待の声がメッセージボードにたくさん集まりました。松山さんは、ジブリパークはジブリ作品の世界を自分の足で歩きながら秘密を発見できるような場所ですとおっしゃっていました。メッセージを紹介します。ジブリパーク開園楽しみです。森蔵とキッコロとも仲良くしてください。虫も木も森も友達だ。ジブリパークは心のオアシスです。ジブリパークが長く愛される場所になりますように。ジブリパークのある唯一の町、長久手市。期待して待っています。自然と共に学べる場所。一人一人が行動を。そして、ジブリパークの宮崎吾朗監督から、長久手市民へのメッセージです。たくさんのメッセージありがとうございます。もうすぐジブリパークがオープンします。ジブリの映画と同じように、パークも楽しんでいただけたら嬉しいです。ぜひ遊びに来てください。ジブリパークは、これから長久手市にずっとある施設です。ジブリパークのある町として、自然に親しみ、共に暮らしていく考えを町中に広め、ジブリ作品の世界観を感じられる町づくりを、みんなで一緒に進めていきましょう。なお、ジブリパークのチケットは日時指定の予約制で、エリアごとに予約が必要です。最後にコラム。市内の全小学校にジブリ作品の絵本を配布しました。みんなでジブリ上映会の参加費を活用して、ジブリ作品の絵本を市内の全小学校に配布しました。どんどんジブリ作品に親しみましょう。ジブリパークに関するお問い合わせは、企画制作課電話 56-0634 までお問い合わせください。変わりまして、長久手の街路樹について考えよう。長久手市では、緑あふれる潤いのあるまちづくりのため、道路に緑を増やし、木陰などで休憩しながら 楽しく歩ける環境づくりに取り組むことで、良好な住環境の形成を目指しています。長久手市の景観を形作る大切な街路樹について考えてみませんか。街路樹の役割って何でしょう。市内の街路樹は夏は強い日差しを遮り、歩行者の涼しく快適な移動空間を創出し、春や秋は花や紅葉によって沿道の潤いと季節感のある景観を形成しています。また景観だけでなく、車道と歩道を街路樹で分離することで歩行者の安全も守っています。他にも街路樹は二酸化炭素、CO2 の削減という役割を担っています。人が1年間で排出する CO2 は、1年で 320kg と言われています。街路樹に多く使われる欅は、年間で 67kg の CO2 を吸収します。CO2 の削減を、すべて樹木で賄うわけではありませんが、樹木の大切さがわかります。市が街路樹のためにしていることは何でしょう。維持管理です。剪定だけではなく、清掃、除草、病害虫防除、水やりなどを行っており、年間約1億円かかっています。街路樹と聞くと高木、高い木を想像しますが、高木の足元に植栽されている低木、低い木も街路樹です。低木は高木よりも維持管理に手がかかり、枝が伸びて見通しが悪くならないよう定期的な管理が必要です。街路樹を皆さんの力で、市だけではきれいな街路樹の維持に限界が来ています。そこで市民と一緒に街路樹の維持管理を行いたいと考え、街路樹アダプト制度を制定しました。街路樹アダプト制度って何？街路樹を養子、アダプトのように愛着を持って市民にお世話してもらう制度です。活動内容は、除草や落ち葉、ゴミ拾いなど、可能であれば散水も。活動場所は街路樹のある市道または県道。市からの補助はゴミ袋などの支給が可能です。また一部の市道では植栽帯の空きスペースにご自身で用意されたお好きなお花を植栽することも可能です。街路樹アダプト制度に参加して一緒に街路樹をお世話しませんか。11月にはジブリパークもオープンし、市外からたくさんの人が長久手を訪れます。そんな長久手市の顔ともなるグリーンロードや図書館通りなどの街路樹を一緒にお世話してくれる人を募集しています。長久手市に在住、在勤、在学している人であればどなたでも参加できます。スマイルポイントも付与されるがっつり参加と、好きな時に好きなだけできるのんびり参加の2種類のスタイルがあるので、お好きなスタイルで参加できます。制度の詳細は長久手市ホームページをご覧いただき、ぜひ緑の推進課までお問い合わせください。緑の推進課は電話 56-0552 番まです。最後に豆知識です。緑荫効果で涼しく快適な空間を。緑荫効果とは、街路樹や公園樹などの緑荫が強い日差しを遮ることで地表面の温度を低く抑える効果のことです。気温が摂氏30度の場合、日向のアスファルトが摂氏55度となっているのに比べて、日陰のアスファルトは摂氏38度と17度も差があり、 街路樹の役割を改めて実感します。以上です。変わりまして、イベントの紹介です。敬語祭り。馬の背に出汁を乗せ、鉄砲隊や棒隊などが警護しながら、矢座湖地区を練り歩き、ところどころで火縄銃を発砲し、氏神である石造神社へ奉納する勇壮な祭礼が行われます。矢座湖地区の警護祭りは、矢座湖のおまんととして愛知県の無形民俗文化財に指定されています。ぜひこの伝統のある祭りをご覧ください。時は10月9日日曜日、午前7時から午後5時まで。場所は矢座湖地区。主催は矢座湖区矢座湖おまんと保存会です。危険ですので隊列に注意して発砲場所から離れてご覧ください。ルート、発砲場所及び予定時間は変更になる場合があります。なお当日は火縄銃の大きな発砲音がします。ご了承ください。火縄銃発砲予定場所です。西切り上がりの予定時間ですが、午前8時半西切り馬宿発、9時半馬場着、10時20分長久手小学校着、西切り帰路、午後3時西切り馬宿着です。東切り上がりの予定時間は午前8時40分東切り馬宿発、9時半馬場着、10時20分長久手小学校着。東切り帰路は午後3時東切り馬宿着です。そして本隊東西合流の予定時間ですが、午前11時長久手小学校発、11時45分石造神社着、午後1時半石造神社発、午後2時半長久手小学校着、午後2時40分長久手小学校発となっております。以上のお問い合わせは生涯学習課電話 56-0627 番までお願いいたします。
変わりまして、出張長久手エコハウスを西部にもオープンします。市役所の隣にある長久手エコハウスは、開館日ならいつでも古紙やペットボトルなどの資源を無料で持ち込むことができます。さらなる資源の回収とゴミ減量の推進、より便利に利用していただくために、出張所を市内の西部にもオープンすることになりました。ぜひ活用ください。時、毎週日曜日午前9時から午後3時、初回は11月6日日曜です。場所は西商工区共生ステーション。回収品目です。古紙、段ボール、新聞紙、雑誌、雑紙、飲料用紙パック、牛乳パック、しばらずに出してください。瓶、飲食物、化粧品用、蓋は外してください。飲食物用缶、スプレー缶、スプレー缶の中身は使い切ってください。配管電池、充電式電池、充電式電池はニカド電池、ニッケル電池、リチウムイオン電池に限ります。プラスチック製容器包装、指定袋に入れてください。ペットボトル、蓋、ラベルを外し潰してください。小型家電、燃えないゴミ袋に入るくらいの大きさまで。以上7品目です。注意として、古着、古布、金属製調理器具、インクカートリッジ、羽毛布団、灰天ぷら油、水銀体温計、 水銀血圧計は持ち込めません。なお、市役所東側であるエコハウスと開館日時や回収品目が異なりますのでご注意ください。宇塚緑地で土日に行っている出張長くてエコハウス南部と回収品目は同様です。これらについてのお問い合わせは環境課電話 56-0612 にお願いいたします。では次に2022年度宇塚墓苑の使用者を募集します。芝生墓所50区画、緑豊かな芝生と四季折々の景色を一望できます。使用料市内永年100万円、10年40万円、市外の方は永年120万円、30年110万円、管理料は1年間8000円です。また、樹木型合葬式墓所300体、正面の樹木を墓標とし、遺骨は樹木手前の芝生下に納骨します。資料料、市内永年使用1体15万円、市外永年使用1体20万円。申し込みは10月1日土曜から20日木曜に応募用紙を宇塚墓苑管理事務所窓口または郵送で提出してください。その他募集要項応募用紙は市ホームページ宇塚墓苑管理事務所で配布しています。これについてのお問い合わせは宇塚墓苑管理事務所電話 78-2455 にお願いいたします。変わりまして、ベルギー王国ワーテルロー市との姉妹都市提携30周年を迎えます。長久手市は1992年10月8日にベルギー王国のワーテルロー市と姉妹都市となって今年で30周年を迎えました。そこで30周年を記念したイベントを開催します。ベルギーワーテルローフレンドフェス in 長久手2022。ベルギーやワーテルローの食、音楽、文化に触れながら身近に感じてみませんか。時は10月29日土曜午前11時から午後6時、場所はリニモテラス公益施設長久手中央2号公園。その他主催は長久手市、長久手市国際交流協会、リニモテラス運営協議会です。これについてのお問い合わせは立つ瀬があるか電話 56-0641 にお願いいたします。次はシニアの広場です。福祉の家の施設情報。月曜日休館、歩行浴室は水曜、金曜、日曜、福祉浴室は火曜、木曜、土曜。これは確実営業です。長久手温泉ござらっせおよび温泉スタンドの休止日は10月3日月曜日です。これについてのお問い合わせは福祉の家64-6500にお願いいたします。次はシルバー人材センター入会説明会。時10月28日、11月25日、12月23日金曜日午後1時30分から3時まで。場所は高齢者生きがいセンター2階会議室。対象は市内在住の60歳以上の働く意欲がある人。その他この説明会を受けた人のみ会員登録が可能です。これについてのお問い合わせはシルバー人材センター電話 62-9100 にお願いいたします。 あったカードデー。あったカードを提示すると、長久手温泉ゴザラッセの入選料が無料になります。ただし、一部制限があります。時は10月21日の金曜日です。これについてのお問い合わせは、長寿課電話 56-0631 にお願いいたします。